にちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは株式会社リクルートでフリーマガジン R25 を創刊し編集長を務められ、現在は高齢者福祉事業を行うアポケア富山の専務取締役を務め、2019年には富山県議会議員に初当選し、現在、県議会議員を務められています。まさに三足のわらじで活躍されております藤井大輔さんにお越しをいただきました。藤井さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、アッティさん、よろしくお願いします。
すごい肩書き多いですね。
いや、本当ですね。ちょっと自分でもなんか何やってる人なのか分かんなくなるような感じですけど、ただ自分の中では結構この3つは、つながってるというふうに思ってまして、
単発で一個一個やってるわけではなくて、
は
い、連携しながらというところですね。そうなんですよ。はい、まだそういった話もね、ちょっと深掘りしながら聞いていきたいなというふうに思っております。
お願いします。
1回目ということでありますので、藤井さんのですね、幼少期というか、昔の時代についてちょっと聞かせていただきたいなと思ってるんですけれども、藤井さん自身はその例えば学生時代だとか、その前の小学校とか幼児の時代ってどんな感じのお子さんだったんですか？
僕は1973年生まれっていう形で、本当にベビーブームの第二次ですよね。第二次ベビーブームのところで、日本全国では210万人子供がいたと言われていまして、今80万人切ったっていう話ですから、そういう意味ではたくさんの子供たちがいたところですよね。でその中で僕めちゃくちゃ背が小さくて、
そうですか。
髪の毛も本当キューピーちゃんぐらいしか生えないっていうのが、小学校入学ぐらいまでは本当そんな感じで、母親もちょっと辛いもん食べ過ぎたのかもしれないとか言って反省してるぐらいだったんです。で、背の小さいのは本当中学校入学するときに133センチぐらいしかなくて、
結構小さいですね。
そう、小学校4年生の平均年齢、そう、ほとんど一番前で、それで言いながらなんかこう喋りだけはなんか大人っぽいっていうか、なんかそういう喋りをして、生徒会長とかもやったりとかして、背が小さすぎて、何ですか、体育館から誰が喋ってるのか見えないっていうぐらいの
遠大のところで、結局上にも至らないみたいな、
頭ちょっとハゲた頭しか見えないっていうような、そんなような子供でしたね。
なるほど。はい、そうやって幼少期を過ごされながらも、学生時代っていうのは何かに打ち込まれたことがあったんですか？
正直富山では学生時代、変な話ですけど、勉強した思い出しかなくて、
勉強しかしてない。
いや、なんかそういう言い方変なんですけど、僕そんなにめちゃくちゃ出来がいい方ではなかったと思うので、だから必死になってやらないといけないので、僕あんま記憶がないんですね、高校時代の。唯一コーラス部っていうのに入らせてもらっていて。
コーラス部ですか？
そのコーラス部で、ちょっとこう歌を歌うことをで少し発散をしてたっていうのはあると思うんですけど、あんまりそういう意味ではその真面目な生徒ではなかったと思うんですけど、そのあんまりいい思い出がないって言ったらいいんですか、勉強した思い出ぐらいしかないっていう。
その勉強ばかりをしていた藤井さんが、実際その、大学に入ってみて、じゃあ何かこれに打ち込んでみたいみたいなもんって、なんかできてきたものなんですか？
いや、でもなんかバンドやったりとか、
バンドやってたんですか？
はい、あとといろんなところにかいつまんでは、映画見に行ったり本読んだりとか、カルチャー的なことにどっぷり使ってた感じかもしれませんね。特にサブカルチャーみたいなものが流行ってたり、あと音楽的には渋谷系って覚えてます？僕渋谷に住んでないのに大阪に住んでるんですけど渋谷系だと思って生きてました。なるほどね。
はい、そうすると、ちょっと言い方悪いんですけど、何かに深く取り組んだというよりは、その大学の時にそのカルチャー、いろんなそういう学びをして、そこに興味を持ったっていうことから、リクルートでその R25 っていうのをね、創刊されたところにつながるのか分かりませんが、そのリクルートに入ろうと思ったきっかけって何だったんですか？
そうですよね、1995年に入社したんですけど、リクルート事件っていう
のがありましたね。
1989年にあってですね、95年の時はリクルートって会社は、いわゆるちょっとこうブラックなイメージの会社と、あとすごいこうバブルが弾けた後の不動産の借金がすごいあって、1兆4000億円ぐらい借金があり、かつダイエーに今支援されている会社っていう、結構どういう分ですかね、あんまりポジティブな感じの雰囲気の会社ではなかったんですよ。
もう今はでもね、リクルート出身の人がいろんなところで活躍されてるから、リクルートってもうそれこそ何やってる会社かわからないぐらいまでにすごい状況になってます。 けど、その当時は全然違ったんですね。
違いましたし、その入社も同期50人ぐらいしかいなくて。
そんな少ないんですか。
は
い、
それこそ1989年の事件起こる前後は1000人入社とかしてた会社なんですけど、
それが50人
の同期しかいないというような感じだったんですけど、まあ、あの当然富山の方でね、リクルートに入るっていう風にした両親もなんでそんな会社に入るんだみたいな感じで、あんまり反対するタイプの親ではないんですけど、そこだけはなんでだっていう風に言われたんですが、僕はあの面接がすごい印象的で、はい、あの僕もあんまりポジティブなイメージじゃない会社ではあったんですけど、まあちょっといろんな方のつてで一回面接だけ受けに来いよと言われて行ったら、20分ぐらいも遅刻して来られて、面接官、
面接官
で、タバコ吸って入ってこられて君誰だっけみたいなところから
すごいですね、ありえない
そういう感じなんですけど、で そういう風になるとこっちも構えてないから、なんかまあいいやって感じ で結局自分の本音をすらなんか喋らされてるんですよね。
で
自分
先方もそれが狙いだったんですかね、
かもしれません。でこのあのその面接官というのは伝説の面接官に最終的になっていく方なんですけど、
やっぱりそうなんですね。
すごい。でリクルートっていうのは機会を提供するっていうか環境を提供することが抜群にうまい会社なんですね。会社よりも個人を大事にするすごく会社で、個人が伸びることが最終的に会社が伸びるっていうような発想の会社なんです。でそういう意味では藤井大輔っていうのを伸ばせる環境がリクルートにあるだろうっていうふうに思ってくれたらしくて、そこから一生懸命なんかあの口説いてくれるってわけでもないんですよね、僕の話をとにかく聞いてくれるんです。だからもうあの気がついたら、パンクロックと資本主義について熱く語っていたとかっていう風な、そういうのもおもろいやんおもろいやんとか言って聞いてくれるんですよ。そんな面接今までなかったんで、
ないですよね、今でもなさそうですよね、
世の中にね。そうですそうです、まあ、そういうのもあって、あここだったら自分の本音でなんか仕事できる環境をいただけるかもしれないって思って、まあ入ったんですけども。
なるほどね、はい。まあ、そうすると、まあ、何社かねもちろん希望はあったでしょうけど、はい、まあ、じゃあそのもともとブラックで当時はもうじゃあリクルート自身にはもう入る、まあまあちょっと顔だけ出そうかなってところから一挙にじゃあもう自分の優先順位が上がって入ろうと、
びっくりするぐらいなんかこんな会社あるんだと思って。
あ、まあ、そうするとあれですね、リクルートっていうとやっぱり、まあ、授業料金も受けずにね常に新しい領域に行くみたいな感じが今あるような雰囲気ありますけど、はい、もう当時はもともとはでもそういう体質だったんでしょうね、昔から。
本当にそうだと思います。
そうしましたら、まあ、今週はね以上とさせていただきまして、はい、来週はまたぜひともねリクルートでのその R25 のことについてお話を聞きたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。
本日のゲストは株式会社アポケア富山の藤井大輔さんでした。藤井さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お風呂の中でのぼせてまいりましたのでそろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。